鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週と今週はですね、釧路湿原のろこ号のお話をさせていただこうと思ってます。で、先週はですね、東路から釧路まで、で、釧路湿原駅までのお話をさせていただいたんですけども、ここでちょっとですね、車両の話なんかをちょっとしたいと思うんですよね。はい、でこれは客車4両とそれからディーゼル機関車、まあ1両ということで、道路の方向に機関車がくっついて、その次に4両の客車がありますよと。で、道路に向かうときはこの機関車が先頭になってこう引っ張っていくんですけども、道路から釧路に行く場合はどうするかっていうと、一番最後尾の車両に運転台が一つついてまして、でそこで、操作をするとこの機関車がこうなんですかね、こう、まあ、いわゆるアクセルがビューンと行くと踏み込むっていうか、まあ、これ踏み込むわけじゃないんですけど、それで、機関車を操作して列車を動かすと。
はい、
で以前これの前のタイプ の, 古いノロッコ、まあ、デビュー当時のノロッコ号の場合は、はい、そういうことができなかったので、道路の駅でこう機関車が一回離れて、で隣の線路をビューッと走っていって、でまたバックしてきて、元通り元の客車の後ろ、今度は後ろの方に、まあ、機関車くっつくというか、まあ、俗に言う入れ替え作業をやってて、まあ、それはそれでまた鉄道ファンとしては非常にレアな光景なんで、じっくり見ることもできるし面白かったんですけども、まあそれをやるとまあ結構まあ人手もかかるっていうこともありますし、まあ今回こういう新しいノロッコだと、まあ僕らは推進運転とかっていうことを言ってるんですけども、そんな車両ですね。で展望車のうちですね、4号車3号車2号車が展望車なんですけども、まあ、そのうち2号車には、販売カウンターがありますよと。で座席は釧路側の方向の方が、テーブルを挟んで3人3人掛け、だからその6人のグループで座れますと。それから、山側の方は山の方に向かって、ですから窓に向かっても真正面にこう窓があるっていうような、これは2人掛けの席が、まあ、ずっとついてます。でこの2人掛けの席の方は窓の方を見るもよし、それから釧路側と接近するようなところでは、背もたれをこうパタンと倒して、その釧路側、釧路湿原寄りの方も見えるというところですね。でこれが指定席になっています。で釧路駅出発は3番ホームで、到着も3番ホームということですので、まあ、ぜひ乗っていただきたいというふうに思います。そして、1号車が、まあ、自由席で、まあ、これは4人用のボックス席で、まあ、何回もこの番組でお話しした通り、なぜこの青いシートにもう燃えちゃうもんですから、はい、やっぱりこの席がやっぱり一番良いなと、
ね、
はい、というふうに思って、はい、おりました。じゃあちょっと話を進めてですね、釧路湿原駅を出発しますと、今度洞爺、まあ、洞爺通過するんですけども、はい、もう6月になっちゃうと、もう残念ながら、もうほとんど見えないんです。で私が乗った5月の、まあ、ゴールデンウィークの時は、ね、はい、ちょうど水場所が、一番こう、あれ花じゃないですよね、白いところは。なんか宝だということなんですけど、あれがすごく綺麗で、実はこれを動画でも撮ろうと思って、スマホを窓にこすりつけるようにして撮りました。 ですが、あの後で見てみるとなんか白い点がただ流れるだけみたいなような感じで、ちょっと残念な結果だったんですけども、あのとってもあのなんですか、まだまだこう緑がまだ生え揃ってない中で、はい、その水芭蕉が緑の葉っぱとそれから白いその苞ですね、これがなんか随分目立って、なんか春が来たなっていう感じをいたしました。で、釧路湿原を過ぎるとですね、岩ほぎの水門の前を通ります、はい、まあ、これは言わずと知れたあの釧路川の洪水防止のために、新釧路川を掘削したそのちょうどなんですかね、境目のところにこの岩ほぎ水門があって、で奥の方が木造の建物が旧岩ほぎ水門で、手前のちょっとガシッとした立派なものが、新しい水門、ただし両方とも一回も開けたことがないということではあるんですけども、ちょうどこの岩ほぎ水門でですね、あのまたまたあのスピードを落として、でじっくりあの見ていただこうということですの でこの場面もですね、ちょっとあの録音してきましたので、あの岩ほぎ水門あたりの、列車の音をちょっと聞いていただきたいと思います。
最初、暮れの水害では、釧路の町から水が引くのに1週間もかかったと言われております。そこで設けられたのが岩ほぎ水門です。新釧路川の増設工事などを行った結果、大洪水はなくなり、川には死者もが登ってくるまでになりました。それでは4号車のお客様から順に、進行方向を右手ご案内いたします。岩ほぎ水門が見えてまいります。手前に見えてまいりますコンクリート製の建物が平成2年に完成いたしました新岩ほぎ水門です。奥に見えます古い木造の建物が昭和6年に完成いたしました旧岩ほぎ水門です。完成後一度も開かれておらず開かずの水門とも言われ歴史的建造物として親しまれております。岩ほぎとはアイヌ語で山の下という意味のアイヌ語です。水門の向こう側に広がる景色が釧路湿原国立公園でございます。雲が晴れますと遠く赤の山を一望することもできます。ここからは標高1371メートルの大寒岳が見えます。大寒岳のふもとにマリモで有名な阿寒湖があります。目阿寒岳は標高1499メートル。山のふもとには本目島という美しい湖があります。釧路湿原の景色ともそろそろお別れとなります。本日は釧路湿原を列車からご覧いただきましたが、中を散策してみたいと感じられたお客様もいらっしゃるのではないでしょうか。湿原の中には八千万湖といわれる底なし沼が点在しており、中に簡単に入ることはできません。そこでいくつか木道が整備されています。中でも人気は湿原を挟んだ反対側西の端にある鶴居村御礼前木道です。バリアフリーになっており、小さなお子様でも散策しやすく、夏はホタルが見られますので、地元の方にも人気の木道です。
はい、今ちょうどあの岩ほぎ、あ、ぼ、まあ、これ岩ほぎと言ったりとか岩ぼっきとかってなんか両方 OK なような感じなんですけど、はい、で、ちょっと話変えるとですね、この釧路湿原ノロッコ号に乗ると必ず漏れなく乗車証明書が、はい、車掌さんから配られるんで、はい、で車掌さんもですね、前は以前はきちっとしたなんですかね、背広っていうかそういう制服だったんですけど、はい、ちょっと今ポロシャツ風のとってもラフな感じで、すごくいいんですね。その方からこの乗車証明書をもらえるんですけど、釧路から道路に行く釧路湿原ノロッコ2号ですね、とそれから私が、まあ、今回乗った、はい、釧路湿原ノロッコ1号はこれ乗車証明書デザイン違うんですよ。で今はですね、名刺サイズのものになってとってもコンパクトで、で工夫もしてあってですね、この上り下り両方乗ると、なんか1枚の絵になるらしいですね。ですからぜひ上り下りをですね、はい、乗っていただければなというふうに思います。はい、さて岩ほぎ水門を過ぎますとですね、まあ、ここで一旦ガイドさんのもうおしゃべりがなくなって、はい、走行音だけが聞けるんですね、ここから。これはですね、上りの釧路から道路に行くところはこういうとこないんですけど、はい、下りの場面で行くと岩ほぎ出て、はい、まあ、こう釧路湿原がちょっとこう枯れて、車内はそのタタンタタンっていうんですね、はい、この音だけなんです。はい、それでこのタタンタタンっていうのはですね、今釧路地区でこう走ってる列車ってほとんど単車っていうか1両なんですけど、で、まあ、長い編成で行くとその特急なんか4両とか5両とか6両なんです、はい、でもこのタタンタタンっていうのがですね、エンジンをなして聞こえてくるっていうのはもうノロッコ号か、まあ、それともあと SLF の出現号しかないんです。あ、なるほど。で、これを聞いてるとですね、まあ、我々のような、うんうんうん、まあ、我々というか私のような60代の人間にとってはですね、もうやっぱり昔こう小さい時っていうか若い時に乗った客車列車だとか、はい、それから寝台列車を思い出させてくれて、はい、もうこの音を聞いてるだけでもう酒の魚になるような感じもうずっとこの音聞いていたいっていう感じなんです、はい、で、今回この音も聞いてきました。で、これ本当マニアチックなんですけども、ただタタンタタンっていう音が聞こえるだけなんですけど、まあ、一般の方はなんじゃこれと思うかもしれませんけど、ぜひちょっとこのわがままを聞いていただきまして、この東屋付近のですね、この走行音までで3分ぐらいなんですけども、はい、ちょっとこれを聞いていただきたいというふうに思います。Thank you. ただ単なるタダッタタンっていう、
ね、いやいいですね。
これはたまらんですね。
いろんなこう車両がきしむ音とか連結器の音とか
さすがです
ね。
そうです、あのカシャカシャこの音を取ったのはですね、はい、やっぱりよりちゃんとこうタダッタタンっていう音を取ろうと思って、はい、
あ
のデッキで取ってたんですよ。あ、そうするとそうなんですよ。そうするとそうカシャカシャっていうのが、あのホロっていう客車と客車を結んでる、はい、あのビニール製のなんていうんですかね、まあ、
ジャバラみたいな、
ね、ジャバラみたいなやつ、ね、はい、あれがこう擦れる音なんですよ、はい、まあ、これもたまらんわけですね。
いや、いいです
ね。だからノロッコ号って本来は観光列車で、はい、私あんまりそういう観光列車って正直言ってあんまり触手動かないんですけどただこの音を聞きたいがためになんか乗ってるような感じなんですよね、はい、だからこう川湯園長の時はこれがまあ、釧路と通る間は大体まあ50分ぐらいでしょうかね、
はい、
まあ、釧路と川湯温泉だと2時間ぐらいありますので、まあ、相当このタタンタタンっていうのをこう聞こえますし、
はい、
でちょうどこのなんですかリズムがその走行スピードが多分60キロから70キロぐらいだと思うんですけど、うん、これがなんかちょうどなんか私のようなちょっと年配の人間にはなんかいいリズムだなと思いますよねというような、はい、非常になんか、まあ、ちょっと元マニアティックなんですけども、まあ、ノロッコ号の楽しみ方の、まあ、一つだと思うんですよね。それであとこの車両の名番ってついてるんです、はい、この列車はどこの工場で何年に作りましたとかっていう、はい、それもなんかよくよく見てみると国鉄時代のものがついてたりだとか、それからまあ、これ1号車なんですけど1号車扇風機がついてるんですね、うん、でこれをよく見ると JNR っていう国鉄の、マークがついてまして、はい、まあ、十分に我々鉄野郎たちもですね楽しめるような列車にまあなってるんですね、
はい、
まあ、ぜひですね、これ釧路湿原ノロッコ号は釧路を代表する観光列車ですので、はい、皆さんにですね、ぜひ体験をしていただきたいと思います。まあ、10月10日まで走ってますから、はい、ぜひ指定券を買ってですね乗っていただきたいというふうに思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修一でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。